時刻は午後7時15分になりました。ここから8時までマダラジ生放送でお送りします。お相手は田口智子です。マダラジ、この番組は第三倉庫と未来へピピピ、小樽クリエイティブプラスの提供でお送りします。このマダラジという番組なんですけれども、名前はまだまだない会議、略してマダ会のラジオ版なんですね。小樽であんな夢こんな夢を叶えたいというマダ会の登壇者にスタジオに来ていただきまして、ラジオでも夢を語ってもらうという番組です。しかもですね、前回が1回目、今日は2回目なんですけど、なんと2回目にして時間が拡大しました。枠大っていうのかな。本当であればというか、前回は7時30分から30分生放送番組だったのが、リスナーさんのお声もありまして15分拡大しまして、7時15分からの45分間の生放送番組になりました。この場をお借りしてお礼申し上げます。というわけで今日のゲスト、早速ねお呼びしてまいりましょう。第5回マダ会に登壇、前回ね、出演されましたまやさん、そして白井美奈子さんと一緒に登壇されました一般社団法人プロポーズアドバイザー協会代表でジュエリー土屋の3代目社長でもあります土屋道照さんです。今日土屋さんですね、お電話でご出演となっております。土屋さん、
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
土屋さん、今日なんと福井県からご出演ということなんですもんね。
そうです。
はい、詳しいことは後ほどゆっくりと伺っていきます。そしてマダ会運営スタッフでもあり、前回3月のマダ会に登壇されました合同会社ポルトパルコの三崎和彦さんです。三崎さん、こんばんは。
こんばんは、三崎です。
よろしくお願いいたします。三崎さんもやや緊張という感じでしょうか。
いや、そうですね、初めてですからね。
いや、そうですよね、はい、
緊張しますね。
はい、今日はお二人ということで、よろしくお願いしたいと思います。まず三崎さんのですね、マダ会の運営スタッフでもありますので、そのまだねこの番組2回目っていうこともありますし、マダ会自体も知らないっていう方も多いと思いますので、はい、どんな会なのか教えていただいてもいいですか。
はい、マダ会はですね、先ほど冒頭にお話しあったんですけども、名前はまだまだまだあれいくつですかね。
今3つまだが続きましたね。
はい、なんかよくわかんないんですけど、とにかく、通称をマダ会というふうに、呼んでます。
はい、
でこれはですね、小樽を、愛する人を全力応援ですね。
うんうん、
で全部自分ごとっていうことを、合言葉に、小樽で夢を持って、ワクワクしているまずこう3人の方が、
はい、
プレゼンをしてですね、でそれに対して、会場の方で、ブレインストーミングという手法を通して、うん、こうアイデアを出していくというような会議で、はい、こうプレゼンで投げかけたことに対して参加した方々がそれに対してこうみんなでアイデアを出し合うというような、うん、会になっております。
はい、先ほどね全部自分たちごとって話もしましたけれども、まず全力応援もしますしね、はい、全部自分たちごとっていう、 こう掛け声とともに始まるこのマダ会なんですけど、はい、やっぱりこのブレストの一体感といいましょうか、
はい、
面白さはこれ一度リアルで参加していただきたいって思いますよね。
そうですね、
ね
とにかくこう質より量ですね。
そうそうそうそう、
アイデアをこの時間短時間の中でバンバンバンバンこう出し合うっていうところですね。うん、
はい、
でそれに対してこう出した意見に対しては、必ずこう否定をしちゃいけないとかですね、うん、まあ、そういったルールもあるんで、まあ、とにかく思いついたことをボンボンこう出していくというような、
はい、
そのブレスト事象がとてもやっぱり面白いですよね。
はい、こう集まるみんなも初めて会う方たちとかで一緒に考えるんですけど、
そうですね、はい、
だから思いもよらぬアイデアが本当に、そんなことよくこの方思いつくなっていう人がボンボンボンボン出てきて、それを聞いてるうちに自分の中からもまたアイデアが溢れ出てきたりして、本当に面白いですよね。
そうですね、はい、
ね、
本当にこう相乗効果がすごい出てきますよね。
はい、そうですね、はい、まあ、そんなブレストで出たアイデアもぜひ後ほど三崎さんからも、ね、お聞きしていきたいと思いますが、まずはでは前回第5回のマダ会に登壇しました 土屋さん、今日はね福井からお電話での出演ということで待っておりますので、福井さんまた、あ、福井さんじゃなかった、ごめんなさい、土屋さん、ぜひお話を伺っていきたいと思います。土屋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずですね、はい、5月のマダ会に登壇していただいたということですが、その時はリアル参加ですから、
はいはい、
土屋さんわざわざ福井県から小樽に来たということですよね。
まあ、そうです、そうです、伺いました。はい、
これなぜわざわざ小樽に来てまた買いに来たんですか？
もともと2月の末に、はい、北海道移住ドラフトっていう、
あ、
まあ、イベントがあって、はい、その時に小樽市さんから、あの参院指名を頂戴しまして、
うんうんうん、
まあ、そのドラフトの中で、まあ、なんていうのかな、プロポーズを広めたいっていう話をしてて、
はい、
で、なんかいろいろ、その小樽市さんの方ともお話ししてたら、そういう方々も、あ、小樽プロポーズの街にしたいねっていうことで、まあ、示してもらったっていうところで、
うん、
で、もうこのマダ会があるから、もしよかったらもうそこで、話しませんかみたいなことになったって感じですね。
このごめんなさい、移住ドラフト、北海道移住ドラフトの件ですけれども、これは移住したい人が出るものなんですか？
移住したかったり、北海道で、まあ、自分のやりたいことを実現したい人とか、
あ、
うん、
じゃあ
という感じですね。
はい、土屋さんもその後者、北海道でこんなことやりたい、まあ、その中でも小樽で小樽をプロポーズの街にしたいっていう思いがあって、この移住ドラフトに参加したと。
あ、そうです、そうです。
うん、
はい、
これ先ほどねご紹介の時に、土屋さんは一般社団法人プロポーズアドバイザー協会代表というねご説明もしましたし、はい、ジュエリー土屋の3代目社長ということでね、肩書きもご紹介しましたが、これ、はい、お仕事的にもプロポーズに関連のあるお仕事ってことですよね？
あ、そうですね。うん、はい、まあ、福井県の知らない家族経営の、まあ、宝石屋をやってるんですけども。
いえいえいえいえ。
はい、まあ、ちょっと自分のあれになって、自社でプロポーズリングっていうものを、
はい、
まあ、作りまして、
ええ、
それを今ネットで販売させてもらってるんですね。
オルコスですね。
そうですね、オルコスプロポーズリングっていうの。
はい。
はい、で、まあ、それは、まあ、プロポーズの時に使うアイテムなんですけど、うん、まあ、そういう、それをどこで使うかだったりとか、
うんうん、
どういうシチュエーションで使うかだったりとか、うん、まあ、マインドセットも必要だったりとか、
うん、
プロポーズに臨む時のマインドセットもサポートしたいな、だったりとか、まあ、で、そもそもまあね、プロポーズリングの、このオルコスもプロモーションもやっていかな、ネットで販売してるんで、
うん、
プロモーションもやっていきたいな、っていう中で、まあ、でもそもそもプロポーズ自体を応援するのがいいよねと思って、
うん、
結構プロポーズってめちゃくちゃなんていうのかな、やろうと思ったらお金かけなくてもできるし、
まあね、
本人さんと彼女さんも喜ぶし、はい、周りも喜ぶしみたいな、
うんうんうんうん、そうですよね。
はい、
これでもまあね、土屋さん福井県の、ね、方ですし、
うんうん、
まあ、北海道移住ドラフトですから、まあ、例えば札幌でも良かったであろうと思うんですけれども、こうなぜ小樽でっていうのはあったんですか、特に。
まあ、まあ、あれです、まあ、球団さんの中に小樽市さんがあって、
うんうんうんうん、
一緒に商工会議所の方だったりとか、
はい、
市役所の方だったりとか、それこそ安田会の五十嵐さんだったりとかがいて、うん、はい、まあ、小樽ではこんなことができますよ。小樽さん自体もやっぱ、なんていうのか、新たに小樽市をブランディングしたいっていう意味で、うんうん、ブランディングしたいっていう話をされてて、
はい。
だったらプロポーズで、ブランディングするのどうですかっていうこと。まあ、小樽さん、小樽市自体がやっぱり映画とかドラマでも使われてるし、
はい。
なんかそういった映えるスポットたくさんありますよね、みたいな。
うん、風景とかね、うん。
そう。で、実際、ね、マダ会の時、行かせてもらった時に、北一ガラスさんの、あそことかめちゃくちゃいいなと思いました。ああ、
北一ホールですかね、ランプいっぱいと思ってる。はい。
あそこだったりとか、すごくいいな。やっぱりいろんな 映えるスポットたくさんあるなと思って、プロポーズってめちゃくちゃ面白くて、
はい、
なんていうのかな、そうですね、まあ、もし小樽で仮にですけど、うん、小樽がプロポーズの街になって、
はい、
まあ、小樽でプロポーズする人が、あそこのスポット映えるし、あそこでやりたいなっていう人が出てきたりしますよね、
はい、
でそしたら、まあ、その時プロポーズ成功してやったってなるし、
うん、
その2人の中では思い出の街として記憶されるんですよね。
そうですよね、もう記念の本当に大事な場所になりますよね。
そうなってくると、うん、結婚して3年だったり5年だったり10年だったり、そういった時にじゃあまた小樽に行こっかっていうことで、
うん、
小樽にまた来るっていう人も増えてくると思うんですよ。
そうですよね。
で、小樽さん自体も今なんていうのかな、観光でやっぱりブランディングされてるっていうのも聞いてたので、
うん
うん、そういう意味ではリピーターとして帰ってくるっていうのはめちゃくちゃいいなっていう。
本当ですよね。
うん、で、ね、プロポーズの街っていうブランディングが仮にできたとしたら、めちゃくちゃプロポーズって、受けがいいんですよね。
うんうん、
受けっていうとちょっと変ですけど、やっぱみんな憧れ、
特に受けに憧れっていう、
すごい好印象を持ってもらえるんで、
はい、
街としてのイメージっていうのもすごくいいんじゃないのかなと思って、そういうお話をずっと増してて、
ほうというようなお話をまだ会でも実際に、
あ、はい、でもそうですね、させていただきましたね、
してくれたんですよね。で、せっかくだから今回FM オタルのホームページにもね、今回のマダラジの告知の時にオルコスさんの、リング一つね、そのマダ会で実際にこういうものですよって言ってみんなにこう回ってきたサンプルのリングあったじゃないですか。
はいはいはい、
これすごく可愛らしいリングですけれども、これプロポーズ用の指輪ということなんですね。
そうですね、そうです、うん、はいはい、そのリング自体はシルバーと、うん、キュービックジルコニアっていうダイヤの模造石のものなんですけど、はいはい、レプリカリングなんですよね、
うん、
でネットで今だいたい2万8000円から3万円後半ぐらいで売ってて、そのお花のデコレーションは30種類ぐらいあったりもするんですけど、
うん、
で、まあ結構なんていうのか、女の子ってやっぱり結婚するんだったらちゃんとプロポーズされて結婚したいって思ってる子が9割ぐらいいるんですよね。
はいはい、
うん、で男の子もじゃあプロポーズしたいと思ってるから6割ぐらいって、
お
指輪でプロポーズしたいと思ってるんですけど、
はい、
実際これ指輪でっていうその一般的な婚約指輪って言われるもの、
うん、
まあ、今平均で30万から40万ぐらいするんですけど、
なかなかのお値段ですね。
でも彼女も、まあ、これサプライズでプロポーズしようと思ってるから、
はい、
彼女も好きなブランドだったり、うん、デザインわからないし、
うん、
指のサイズもわからない。
そうそうそう。
で、それってすごく男性にとってハードルが高いので、
はい、
まあ、ね、あと宝石屋さんに一人で行くっていうのももしかしたらすごくハードルが高いと思うんですよ、
ね。いや、めちゃめちゃ高いでしょ、男性にとってはね。
ね、うん、それだったら仮のレプリカのリングで可愛らしい、
うん、
でも思いも伝わるようなもので、
はい、
プロポーズして成功したら一緒に婚約指輪を買いに行こうねっていう風にした方が、
うん、
女の子にとっても嬉しいと思うんですけど、どうですか？
いや、めちゃめちゃそうだと思いますよ。オルコさんのこのリングというかね、まず見ていただきたいんですけど、本当のリングの周りお花で囲まれてて、そのねバラエティがいろいろあるんですけど、いわゆる箱パカですよね。
箱パカ、
土屋さんね、はい、パカってこう開けた時のまず華やかさの可愛らしいこと、まずこれだけでも女の子はすっごく喜ぶと思うんです。
はいはいはい、
でこれもう記念の品として、多分そのサイズが合うとか合わないとかそういうことじゃなく、うん、記念の品としてずっと取っとけますよね。
そうですね、プリザーブドフラワーなので、うん、お花もずっと持ちますし、
はい
はい、ブランドとしても、まあ、通常使用するというよりかは、
うん、
プロポーズの証明として飾っておけるアイテムというふうな提案をしてます、はい、うん、
いや
で、なんでかっていうと、はい、結構プロポーズの 共有、俺したよ、僕プロポーズしたよ、私されたわって、プロポーズ自体を共有してるカップル自体が、
はい、
55% から6割ぐらいしかいないんですよね。
ほうほうほう。
男の人は実は俺したぜって思ってても、女の子には伝わってないプロポーズっていうのが結構これまでは多くて。
ありそうですね。言ったんだか言ってない
の
かね。
悪いと思うんですよ。あの、言葉だけのプロポーズってちょっと誤解を招くときがあって、
はい、
あの、結婚しようっていうふうに男の子は言ってるんですけど、
うん、
めちゃくちゃ緊張するんですよ、その一言を言うの。
はい、そうでしょうね。
だから結婚しようってエクスクラメーションマークで言ってるつもりなんだけど、
うん、
緊張して震えたりすると、結婚しようのエクスクラメーションマークがクエスチョンマークで女の子に伝わってるっていう
あー、ちょっと自信なさげになっちゃってるみたいなね。
なんで私に聞くのって思っちゃったりすると、なんかすっきりしないな、もやっとしたままなんか進んでいくってなると、それはなんかいいプロポーズとしては共有されてないよねっていう事案がやっぱりあるのかなと思ってて、でもちゃんとこの箱パカっていう翻訳エリアではちょっとハードルが高すぎるけど、はい、このオルフっていうプロポーズリングを使ってやると、やっぱり箱パカの動作だったりとか、
うん、
まあ、僕ひざまずいてちゃんと君の目の前でパカッとして結婚しようって言ったよねっていうものが残るし、
うん
うん、彼女もその時の感動を絶対覚えてると思うので、
はい、
はい、あの、そこをサポートするツールというか。
素晴らしい、はい、これはね大事ですよ、こういうツールっていうのは、うん、ね、男女の差が出ちゃってるわけですから、そこを少しでも埋めていかないとね。しかも、
ね、
女の人は絶対、まあ、たまにそれは照れくさいからいいわっていう人も時々はいるかもしれないけど、ほとんどの女性はこれ箱パカに憧れはありますよね、
っていうデータも出てますね。やっぱり9割、僕ら調べてやっぱり9割ぐらいはちゃんと、95ぐらいですかね。
いや、これはぜひそういうね、2人の記念になるためにこういう、まずオルコスっていうねシリーズをまず出したわけですけれども、じゃあそれを使ってぜひ小樽をプロポーズの街にしていこうということで、この間マダカイで土屋さん、
まあ、オルコスを使うかどうかは置いておいて、僕がそこで話してもらったら、やっぱり地方創生って、プロポーズで地方創生をしようみたいなのが一つのテーマで、それのもうモデル、まあ、僕は日本のプロポーズ共有率っていうのを 100% にしたいなっていうのが僕個人の夢で。
素晴らしい。
で、その話を真剣に聞いてくれたのが小樽市さんだった
って。小樽市なかなか懐深いですね。
そうなんです。それですぐ呼んでくれて喋っていいよって言われたら、
ね、いや、それでわざわざね、5月に来ていただいたわけですね。
はいはい、
で、まあ、皆さんにいろいろとね、この箱パカってこうだよねとか、男女のデータの話とかいろいろとね土屋さんしてくれましたけれども、はい、ブレスト、さっきね美咲さんも説明していただきました、3人の登壇者それぞれのテーマがあって、それにこう集まってくれたメンバーとブレストしたわけじゃないですか。
はいはいはい、はい、
土屋さんはどういうテーマでブレストしたんですか。
そうですね、僕はブレストのテーマは、あの、みんなで、40人、50人ぐらい参加してくださってましたもんね、当時ね、
うんうんうん。
で、あの、皆さんの小樽でのおすすめのプロポーズプランを考えようっていう。
おー。なんかいろんな場所とかも出てましたよね。どこで、プロポーズしたら、まあ、それこそ映えるというか、いいんじゃないかとかね。
そうですね、そうですね。なので、あの、山、天狗山だったり、はい、あと、まあ、水族館もいいよねとか、
うん、
とか、あとあの、有名なの坂、船見坂とか。
あ、
はい。あと、ちょっと今、ド忘れしちゃったんですけど、はい、あの、函館商科大学のところをちょっと上がっていったところにある、あの、ちょっと一望できる空間があって、
ね。朝日展望台かな、
おた、そうです。
小樽商大のとこを上がっていったところってことですかね。
ですね。あ、こうなんかちょっと、あの、囲まれてた感じだったりとか、距離感的にもいいと思う。ちょっと、してたりとか。
はい。
意外と隠れスポットでいいですよっていうことを出してくれた方いらっしゃいましたね。
なんかじゃあそういうね、実際スポットでなんか、うん、まあ、な、動画みたいの撮ってね、そしてそれで小樽の街を PR したら、これブランディングになりますよね。
そうですね、うん、なので、はい、あの、小樽の、まあ、有名な映えるスポットとかを、まあ、デートで、
うん、
一日回りながら、まあ、 例えばですけど、ここが僕の生まれ故郷だよということで、彼女と地元、まあ、地元を紹介しながらいろんなとこ回って、うん、最後にその映える一番映えるところとだったり、自分が思い入れのあるスポットでプロポーズするシーンを、まあ、写真とか動画に収めてプロモーションにしていくと、はい、すごく、あ、小樽行ってみたいなって思ったりするんじゃないかなと思うし。
そうですよね。
ね、小樽もやっぱり、あの、四季ごとによってやっぱ見える景色って違うと思うので、
うん、
春、夏、秋、冬、全部それで同じようなとこ回ってるかもしれないけど、そういう四季で回ったりすると、やっぱり映えるなと思ったので。
本当ですね。で、また、次はこの季節に何年後に来ようね、みたいなのとかね。
そうなんですよ。
子供が生まれたら子供連れてこようねとかありますもんね。
そうなんですよ。ある意味結婚式よりプロポーズの方が再現性が高いので。
確かに思い出にも残るし、
思い出にも残るし、二人でできるし、
本当ですね。ちょっと私ややうっとりしてますけれども、想像してね。いや、確かに土屋さんの言う通りかと思います。これちなみに、そのマダカイに出た後に、じゃあ小樽で実際こういう動きしてみたらみたいな、何かこう具体的なものって動いたりとかしたんですか？
あ、そうですね、まあ、僕さっき北海道移住ドラフトで、まあ、ドラフト進めされました、うんうん、僕参院指名だったんですけど、1位2位の方もいらっしゃるんですよ。
はい。
で、その子たちが、まあ、あの、すごく20代で若い子たちなんで、
はい、
まあ、今お話ししたようなものは実際作ってみようみたいな感じで今、
そうですか。じゃあ本当にこれからね、小樽がプロポーズの街としてどんどん人気になっていくきっかけを土屋さん作ったかもしれませんね。
はい、そうですね。なんかそうなってくれるといいかな。まあ、そういう街が日本全国に増えていくのが一番いいかなって思ってて、
はい、
で、最初にちゃんと話を聞いてくれたのが小樽さんだったっていうのが本当本当正直なところです
。すごい、小樽市意外にこうそんな懐が深いというかロマンチックなことを OK としてくれる、ね、町のその市の職員だったってことですよね。市の職員さんってことですよね。
あの商工会議所の方、
商工会議所の、ね、スタッフってことでね、
マダカイの方だ、五十嵐さんだったり福島さんだったりっていう。
はい、いやー、わかりました。じゃあちょっと今後も、あの、小樽がプロポーズの街に育っていくように、土屋さん福井からも、あの、お力を貸していただければと思いますので。
はい、こちらこそぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。また、あの、時々本当小樽に遊びに来てくださいね。
もう、あの、9月に行くこと決まってるんで、またよろしくお願いします。
わかりました。じゃあ9月にまた小樽でお待ちしております。はい、では、土屋さん、最後になるんですけれども、はい、何か1曲ちょっとお送りしたいなと思うんですが、何かリクエスト曲ありますか？
ありがとうございます。
はい。
これ僕がオルコスプロポーズリングを作るときに、うん、あの、まあ、いろんなお花のリングケースがあって、
はい、
いろんな色のがあって、まあ、これをたくさんなんか見ながら、選ぶ時間は思う時間だなって思いながらコンセプトそれにしたんですけど、
うん、
その時によく頭の中で流してたというか、 YouTube で流してたのが Mr.Children のギフトなので、それをかけていただければいいかなと思います。
は
い、
もうぴったりの曲ですね。
はい、
はい、ではこの曲を聴きながら、土屋みちてるさんとはお電話ですけれどもね、お別れとなります。土屋さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
また今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で、美咲さん、
はい、
土屋さんのね、小樽をプロポーズの街にしたいというマダカイでの登壇が、もう昨日のことのように私思い出されましたけれども、
はい、
ね、そうやって遠くからもわざわざね、小樽、うん、で夢を叶えたいということでお話しに来てくれる方がいるわけですけれども、まあ、今のところ地元の方が多いですよね。
そうですね。
はい、はい、まあ、美咲さんもそんなお一人かと思いますが、ではここからは、第4回
ですね、
ですね、はい、3月のマダカイで、登壇されました美咲さんの夢をお聞きしていきたいと思うんですけれども、どんなお話をされたんでしょうか？
はい、ですね、私はちょっと、かなり大きいテーマなんですけども、小樽で孤独孤立を感じている人をゼロにしたいということで、うん、今、居場所作りをしてるんですけども、
はい、
まあ、その、どうやってそれを進めていくかっていうところで、まあ、アイデア欲しいなと思って登壇いたしました、う
ん、はい、実は北海道新聞ですとかね、はい、いろんなところに取り上げられております花園銀座商店街に小樽部というね、はい、居場所を作ってらっしゃいまして、それで前からこうフリーコーヒーやったりとか ね、はい、
そうですね、
してましたもんね、はいはい、これなんかまずね、その居場所を作りたいと思われたきっかけみたいなのあるんですか？
もともとずっと病院で、私リハビリの仕事をしてたんですけども、はい、で、まあ、リハビリをしている、まあ、作業療法士っていう職種なんですが、その作業療法士、まあ、仲間の3人で、うん、もうこれからはその社会保障制度の中でそのリハビリテーションやっててもやっぱりその制度の狭間って言いますか、どうしてもこう救いきれないと言いますか、フォローしきれない方々がやっぱりだんだんだんだんこう増えてきているような印象がありまして、うん、ですので、まあ、そういった実際に自分たちが今度は地域の中でそういった生きづらさを感じている人たち、うん、障害を持っている人もそうでしょうけども、まあ、障害を持ってなくてもなんかいろいろな事情があってこう生きにくさってものを感じている人たちに対して、うん、まあ、地域の中で自分たちが作業療法士として何かできることはないかなとずっと3人で考えてきてたんですよね。でそれで、まあ、自分の退職、3年前にしてるんですけども、うん、まあ、それをきっかけにまあ、実際にちょっと事業を起こしてみようということで、はい、他の2人もちょっと手伝ってもらってでそれで、始めたという経緯があります。
じゃあもう今は作業療法士のお仕事はしてない、
まあ、はい、私はしてないですね。他の2人はまだ、働いてるんですけども、はい、私は今もう辞めて今のその小樽部の準備に今もう集中して、
うん、わ、
は
い、やってます。そうですか、はい、やっぱり、まあ、居場所がなくまあ、寂しいというか孤立してる人っていうのは多いと思われますか？
そうですね、実際にその病院でリハビリテーションをしてると、うん、その目標はやっぱりできるだけこうお家に戻って、はい、今までと同じような生活をするっていうところが目標になるんですけども、うん、その例えば病気になったりとか、まあ、病気が良くなってで障害が残ってしまったといった状態で、うん、でもなんとかやっぱり日常生活は送れるようにそこまでは回復したから、
はい、
だからじゃあお家で過ごしましょうと言っても、うん、でもやっぱりいろんなこう不便さって残ったままお家で過ごすことになるんですよね。でそうなるとだんだんだんだんこう今まで買い物が好きで街の中に行ってたのがやっぱり行けなくなっちゃ う、 こう人とおしゃべりするのが楽しかったんだけどももうおしゃべりする場にも行けなくなっちゃ う、 でだんだんこう人との接触社会との接触からどんどんこう離れていったようなう、まあ、生活をして過ごしている方々っていうのが結構いるじゃないかなっていうふうには感じてはいるんですよね。
そうなんですね。
で病院を退院した後もいろんなこう、介護保険ですとか、うん、まあ、そういったサービスを使って一応、まあ、フォローはしているんでしょうけども、うん、まあ、それでもやっぱり十分ではないかなっていうところでどうしてもこう引きこもりがちになってしまう、うん、で特に小樽は雪が多いじゃないですか、はい、で冬場になるとどうしてもこう移動の問題っていうのが出てきますんで、うん、なかなかこう外出するのもやっぱりしにくくなってくる、
うん、
だんだん億劫になってくる。そうすると何もする気なくなる。もう人と話すのも嫌になる。どんどんどんどんこう鬱っぽくなってしまうって方々がやっぱり、まあ、ある一定数はいるんだろうな
と、ね、
はい、感じてますね。
そうか、まあ、じゃあそんな方にも気軽に来てもらえる場所として小樽部を今、
はい、
作っているということですが、はい、具体的にはどんな施設というかどんな場所になるんですか？
簡単に言ってしまうとですね、うん、ちょっとまあコミュニティカフェみたいな感じになるんですよね。でその喫茶店みたいな、うん、まあ、だけども喫茶店ほどこうなんて言いますかね、こう静かに黙って本を読んでるとか、ね、なんかこうちょっと遠慮がちなっていうところではなくて、うん、もっとこう自由に、
はあ、
コーヒー飲んでる人もいれば本読んでる人もいれば誰かとおしゃべりワイワイしてるとか、
うん、
で自分の好きな音楽聴いたりとか、まあ、パソコンカシャカシャやってるとか、なんかこう自分が一番こう落ち着くよう な、
うん、
なんかこうやそのなんかやりたいことをやって過ごせるような場所にしたいなというふうに思ってるんですよね。
うん、
で、まあ、それがまあ形態としてはまあ、言い表すと、まあ、コミュニティカフェっ っていうのが、まあ、ちょっと近いのかなと思います。で、なかなかこれ表現すると難しくてですね、
はい、
あの施設公民館、私の公民館っていう言い方もあるんですけども、うんうんうん、まあ、そういったような形になるのかなと思います、
ね。はい、まあ、なかなか外に出て行きづらい方が出てきやすいためのなんか工夫みたいなのっていうのはどう考えられてるんですか。
ちょ、まあ、その場で、どんなことが、本当は、まあ、したいのかとか、
うんうん、
結局僕らその孤独孤立の状態にあるっていう方ってなかなか本当はこう自分のやりたい、僕らこう作業療法士なので作業って言うんですけども、うんうん、まあ、そういうやりたいことがやれない状態で、なのでこう社会からちょっと隔離されたような生活を送ってるっていうふうに考えるんですよね、
うんうん、
ですので、本当は今やれてないんだけどこうやってみたいとか、
うんうん、
これはでもなんか昔やったんだけど今もう全然やる気もなんないから、
うん、
でも本当はやってみたい、
あ、
でもう一回やったらなんか元気になるかもとか、
うん、
なんかそういったなんかこう作用っていうものがなんかあるんじゃないかなということで、それができるような場所で、そういうことをこう、あ、実はやりたいんだとかやってみたいんだって言ってもこう誰もそれを、え、そんなの無理だよとか、いや今更何言ってんのみたいな、そういう否定を誰もしないような安心安全な場っていうところにすると、
うん、
なんかこう、あ、ちょっと今日は天気悪いけど行ってみようかなとか、
うんうん、
ちょっと寒いけどちょっと、まあそこ行ったらなんか温かいお茶飲めるから行ってみようかなとか、
うんうんうん、
なんかそんな風に思ってもらえたら嬉しいなと。
そっか、はい、そう聞くと本当にただどこかカフェに行って何か飲んだり食べたりっていうだけの場ではないっていうことが ねよくわかりますよね、はい、こう、まあ、それこそまだ会も近いかもしれないけど、なんかこう応援してもらってちょっとこう話聞いてもらったり背中を押してもらったりできるような、
はい、
おしゃべりできるようなホッとできるような場所、
そうです
ね、というところなんですね、
はい、
素敵ですね、いや作業療法士さんってそういう部分結構広いんですね。
そうですね、広いです。
なんかこうリハビリがとかねそういうだけじゃない、
そうですね、
心も含めた、
はい、
自分がやりたいと思うことができるようにまあ、サポートしてあげる、
そうですね、
というところなんですね。
これ作業療法って、
うん、
その人がそのどんな作業ってすごい幅が広い考え方で、
はい、
その人の僕らは経験というふうに考えてるんですけども、うん、その人がすごく大事にしている経験作業、それが例えばその病気によってできなくなったり障害によってまあできなくなってしまってもそれをなんとかできるようにするとかで、まあどんな手段を使ってでもなんかうまくできる方法を考えるとか、うん、そういったことが基本にはなるんですよね。ただその作業がその人が本当に大事にしている作業ができないっていう原因ってその病気だったり障害の他にも、うん、その例えば、まあ、心の問題もあるでしょうし知的な問題もあるでしょうし、
うん、
ちょっと気分的な問題もあるでしょうし、あと環境的な問題もあると思うんですよね。コロナ禍で皆さんすごく経験されたと思うんですけども、はい、いろんなこう制約がある中でやりたいことができなくなってるとか、でそういった、いろんな要因で作業ができなくなるんで、
はい、
なのでこうやっぱり扱う範囲っていうのはとても広くなります。
そうですか、
はい、
まあ、そんな美咲さんがマダカイでみんなの前でそういう夢を語りました、
はい、
そしてブレストはどういうテーマで行ったんですか。
ですね、うん、ブレストはさっきもちょっとお話ししたその実は私こんなことしたかったとか、
あ、
できればまたこれやってみたいことって何ですか。
あ、みんなのやつを聞いてみたんですね。そしたらどんなのが出ました。
だいたい大きく分けるとですね、うん、昔やってた趣味が、
うん、
今やっぱり忙しくてできないから、
うん、
もう一回ちょっと、まあ、時間ができたらやってみたいとかですね、あともう一つはやっぱり人のためになるようなことをしたっていう、だいたい大きく分けると2つ。
あら、素敵ですね、はい、マダカイに来る方って割と若い方も多いのに、
あ、そうですね、はい、
まあね、若い時ってなんとなく自分のことで必死なような気もするけど人のために何かしたいって思う方もいらっしゃったと。
そうですね、
へ、
なんかそのなんでしょうかね、今 この実際にやってる仕事に対してこうなんかやりがいじゃないですけども、
うん、
なんか何のためにこれ自分やってるんだろうなってこう思っちゃうと、
はい、
なんか あ、もっとこう人のためになんか感謝されるような仕事がしたいっていうふうに思うのかもしれないですね。
へー、そうですか、はい、なんかでもそういう方の思いも実現できるような小樽部になるといいですね。
そうです、
はい、はい、そうなんです、はい、そんな小樽部今まさにクラウドファンディングやってらっしゃいますね、はいす、はいはい、結構達成しつつある感じですか、どうなんですか。
正直ほど遠いです。
あ、そうですか、
はい、今目標300万にしてるんですけども、はい、今で70万ちょっとぐらいですので、あ、そうですか、まあ、ゴールはちょっと厳しいかなとは思うんですけども、はい、やっぱり正直お金は欲しいんですけども、まあ、
そりゃそうですね、
結構小樽部も、うん、築50年以上の物件を借りてまして、
はい、
で、まあ、まずトイレが和式だったんですよね、
はいはい、
でやっぱりその車椅子の方、障害持った方でも使ってもらいたい、うん、でそこのトイレをまず改修するので、かなりもう自分たちが考えてた以上のちょっとお金がかかってしまったので、
はい、
そういった意味で、まあ、ちょっと、クラファンで資金集めしたいなというふうに思ったんですけども、はい、でただ、もちろんお金は欲しいんですけども、
はい、
ただやってみてすごく感じるのは、うん、こんなにも小樽市の方々が興味持っていただいて、
うん、
応援してくれるんだなっていうこの肌実感って言いますか、
はい、
ものすごく感じます。で、うん、お金は欲しいんですけど、でも僕らやっぱりさっき言ったそのいろんなことをするのは小樽部の中でだけではやっぱりできないんですよね、
うん、
ですのでこう地域の人たちとうまく連携を取りながらこうつないでいく、
うん、
例えばちょっとあんかけ焼きそば作ってちょっと私みんなに食べてもらいたいんだよねってなった時に、うん、じゃああんかけ焼きそばの作り方は龍鳳さんに教えてもらおうかみたいなですね。そういうよう なんかつながりができてくると、
はいはい、
こう楽しいんじゃないかなと思って、
そうですね、
でそういうつながりがなんかこうクラファンを通してこう、
うん、
少しずつですけどもなんかできてきたりとか、うん、見えてきたりですとか、そういった効果がすごくあるの で、
そうですか、は
い、お金以上のものが僕はなんか得られてるなというふうに感じます。
わかりました、とはいえまだクラウドファンディングやっておりますので、
はいはい、
こちらどうやって、まあ、そのクラファン参加すればいいんでしょうか。
はい、募集期間6月30日の、23時59分まで、うん、やっておりますので、
はい、
こちらキャンプファイヤーですね、
はい、
キャンプファイヤーっていうクラウドファンディングの、会社あるんですけども、
うんうん、
そちらの、ホームページに行っていただいて、
はい、
オタール部と検索していただければ、はいはい、出てきますので。
わかりました。 FM オタルのホームページのね、トップページのところにも、ね、リンク貼ってますので、
はい、
ぜひこちらからも見ていただきたいと思います。はい、さて、ラジオネームくじらやまこうじ69歳さんからメッセージ届きましたよ。話の内容実感しています。僕は死ぬまで働かないと生きていけない人なので、多くの趣味を持って動き回っていますが、現実はそうではないんですよね。そういう人たちがそこで出会って新しい生きがいや趣味を見つけられたら素晴らしいと思うんですと。
ありがとうござい
ます。まさにですね、
はい、そうですね、そこを目指したいなと思いますね。
そうですか、わかりました、はい、というわけであっという間に時間がやって今日もなんだかあっという間の45分でしたね。
はい、
はい、というわけで美咲さん、またマダ会にね、運営側として携わっておりますので、
はい、
美咲さんとはまた今後も会えると思いますが、さらっとでいいので次回7月の、マダ会参加者、はい、ざっと告知していただいてよろしいですか。
はい、今分かってる範囲ですと、登壇される方は高島越後盆踊り保存の会の方ですかね。
はい、
高島越後盆踊りってすごいですもんね。
小樽市無形文化財ですから、
ね、
はい
はい、なのと、あとキックボクシング、プロのキックボクサーの方がいらっしゃるんですけども、
はい、
岩木さんという方が、小樽でもキックボクシングができるジムを作りたいということで、
うん、うちの娘やりたいって言ってました、キックボクシング。
いいですね、
いいですね、はい、はい、
で、まあ、ジムを作りたいっていうのもそうなんですけども、うん、キックボクシングそのものを小樽でももっとこう広めたいなっていうふうにおっしゃってました。
はい、
で、3名もう一人の方は、谷口さんっていうパラパラ
詩
が流行りましたよ
ね。流行りましたね、踊るやつね、
はい、
うん、
を、今お年寄りの施設で、やってまして、
はい、
介護予防ですね、
はい、
的な感じで今それをやってらっしゃって、パラパラで 北海道を元気にしようという、
すごい、本当に元気になりそう、
はい、取り組んでいらっしゃる方ですね。でそれも小樽でなんとかこうやっていきたいというようなことで、はい、3名の方が登壇されますので、
わかりました、はい、次回のマダ会ですが7月18日木曜日の開催となっております。これはリアル開催ですのでね、ぜひまた私の番組等でも日時場所しっかり告知していきたいと思いますので、参加したいという方はマダ会足を運んでいただければと思います。はい、まずは美咲さんどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
さあ、こちら NPO 法人小樽クリエイティブプラスは北海青館第三倉庫の利活用をはじめとして小樽をクリエイティブに盛り上げていこうという団体なんです。そんな NPO の活動を応援してくれる方、一緒に活動したいという会員も大募集しております。詳しくは小樽クリエイティブプラスのホームページご覧ください。また、6月27日木曜日、もう間もなくですね、あさって第三倉庫はまだかいという会もこれ開催いたします。詳しくはまたですねホームページ等々で見ていただければと思いますが、遠方の方でも第三倉庫が今どうなっていくのかなんていうのがね、ズームみたいな感じでオンラインで分かるようになっておりますので、まずは小樽クリエイティブプラスの会員になっていただければとっても嬉しいです。最後までマダラジお付き合いいただきましてありがとうございました、メッセージもいただきましてクジラムさんありがとうございます。次回の放送なんですけれども、こちら毎月第4火曜日となっておりますので7月23日火曜日、時間は、19時15分から午後7時15分からとなっています。でこの番組ですね、ポッドキャスト配信も行っておりますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方はですね、また、何度でも聞くことができます。明日配信スタートいたしますのでね、ぜひお聞きいただければと思います。前回のやつも聞けますので、ぜひこちらの方もお聞きください。で先ほども言いましたマダ会の方は7月18日木曜日の開催となっておりますのでね、ぜひこちらにもご参加できる方は参加していただければと思いますし、9月以降のマダ会登壇者、こちらも募集しております。マダラジ、この番組は第三倉庫と未来へピピピ、小樽クリエイティブプラスの提供でお送りしました。